話題最前線です。家電製品、食品、家具、生活用品などなど、現代社会は多くのものが溢れています。それに比例するように、多くのリコール製品の情報が飛び交い、関連する事故などが報じられています。消費者庁のリコール情報サイトなどでも頻繁に対象製品が追加されていますが、型番の確認方法などは写真や画像によるものが多数です。しかしながら、これでは視覚障害者に確認する術がありません。そんな現状を改善すべく、日本盲人会連合、日本点字図書館、日本ライトハウスなどが協力し、視覚障害者向けリコール情報広報委員会を組織しました。2. 視覚障害者向けリコール情報広報委員会について。
このコーナーでは、視覚障害者向けリコール情報広報委員会についてご紹介したいと思います。リコール情報広報委員会、最近娯楽性の高い話題をお届けしてきたので、久しぶりに日モレンって感じの話題をお届けすることになっているので緊張しております。今スタジオには、公益財団法人教養品推進機構専務理事事務局長を務めの星川康之さんと、社会福祉法人日本点図書館の事業部用具事業課川島早苗さんをスタジオにお招きしております。星川さん、川島さん、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いします。
お願いします。
よろ
しくお願いいたします。
はい、それでは早速、私は今駆け足でお名前と肩書きを紹介してしまったのですが、改めてご自身のお声で自己紹介ということで、まず星川さんの方からお願いします。
星川でございます。所属は教養品推進機構と言います。教養品推進機構というのは、障害があってもなくても一緒に使えるものだとかサービスを普及する公益財団法人でして、1991年に市民団体からスタートしました。1999年には財団法人になり、日常生活における不便さ調査を、視覚障害者の方々はじめ、聴覚障害、肢体不自由の人、高齢者の人たちに不便さ調査を行い、報告書を作り、それを解決に向けてどうしていったらいいかということを議論しながら、日本工業規格時数だとか、それを国際規格にする、そんな事業をしている団体です。よろしくお願いいたします。
はい、良かったこと調査とか面白い事業が結構あって、医療機関に関する良かったこと調査や、直近だと2016年に家電製品、家事の道具等に関する良かったこと調査、これ教養品推進機構さんのホームページで6月でしたっけ、アップされましたね。
ありがとうございます。20年前から、その20年から14、15の不便さ調査をやってきたんですけれども、不便さ調査でこう変わってきたこともたくさんありますが、不便さ調査だと、そのマイナスから0には行くんですが、0からプラスになることがなかなかできなくて、みんなで考えて、いろんな障害者団体の人に集まってもらって、今おっしゃっていただいた良かった、まあみんな褒めるということをやってみると、こんなにいいことがあるっていうことが、もうどんどんそれがこう伝染していくような、そんな調査になっております。なかなか発展的で面白い調査になっています。西森さんにもご協力いただいております。
いえ、とんでもないです。これお世話になりました。それでですね、じゃあ次、お待たせしました。川島さん、じゃあお願いします。自己紹介。
自己紹介。はい。日本点字図書館の。
まあ、そうですね。
そのものから。
そのものではなくて大丈夫です。日本点字図書館さんも皆さんご存知の方。あと、先月号でも、
ね、
正規さんとかご出演いただいたので。
はい。
川島さんは、部署紹介みたいなものを簡単に。
部署紹介。
はい。はい。
日本点字図書館は、まあ、皆さんご存知の通り、図書の制作、貸し出しから始まっているんですけれども、その中でもちょっと、50年、創立50年以上もう過ぎてしまったんですけども、まあ、盲人用具、まあ、便利グッズ、ワクワク用具ショップのように、だんだんにこう、一般的にも便利なようなものを取り上げながら、まあ、今まで参りまして、面白グッズなどもありますので、そのような部署を、まあ、何年間も、私が、やってるわけじゃないんですけども、はい、そのような部署におります。
はい、結構遊び心を忘れないイベントとかもあって、動物将棋とかも定期的に、大会みたいなものを開いてますよね。はい、すごい子供たちに賑わってて羨ましいなと思うんですけど。
あ、はい。夏休みはね、動物将棋ありましたけど、はい、またクリスマスにも、共有玩具の、ところから、 景品もらいまして、クリスマスゲーム会というのをやりますので、皆さんどうぞ、また予約制になってますので、はいはい、ご参加ください、はい、
日本テスト紹介の用具事業課にお問い合わせください、はい、ということで、はい、ちょっと脱線してしまったのですが、はい、視覚障害者向け、今回 のメインテーマというか、視覚障害者向けリコール情報広報委員会なんですけど、このそもそもこの視覚障害者向けリコール情報広報委員会とはどのようなものなのかというのを簡単にちょっとご説明いただこうと思うんですけど、
はい、リコール社告というのが新聞の下の方にですね、ほぼ毎日のように、食品だとか製品だとかというののリコールというのは回収しますよっていうのが出ているんですけれども、それ自体墨地の、新聞だとかにしか、まあ、出ていないという、そういう状況であります。で、それを見えない人たちがこれをリコール社告って知ってるのかなっていうのを、私の方で何人かに聞いて回ったところ、それ知らないよ、そもそもリコール社告自体知らないという方もいらっしゃって、日漏れさんだとか日展さんにそのことをお話をしたところ、それはみんな知らないのはやっぱり危険だというようなことで、それを情報として視覚障害の人たちに流す必要があると。で、その媒体を持っている、日毛連さんだとか日展さんだとか、それから日本ライトハウスさん等々が集まっていただいて、私が集まったわけではないんですが、2回3回議論をして、じゃあその社告をどうやったらみんなに伝えられるかというようなことを議論しました。で、その一個一個の団体に来るというよりも、一回こうその委員会のようなことで立ち上げて、情報がこう集約する形で集めて、それを、それぞれの媒体に何伝えて、で必要な媒体で流していくというような、そんな委員会を今年の4月に立ち上げたというところです。委員長に日本伝統書館の田中、哲司理事長がなられて、もちろん日毛連さんは JB ニュースだとか声の広場だとかという形で情報を流してくださるということで、その委員会の重要なメンバーになっていただいているというところでございます。あと、この、ことに関しては、展示毎日の方々だとか、その、今言った方々以外の人たちにも、情報として流せるような形だとか、いうことも、協力を願う。そんなことで、視覚障害者向けリコール情報広報委員会というような形で、立ち上げたというところでございます。
はい。このリコール情報、新聞の新聞の中でも、左下とか、その紙面の隅っこの方に書かれてるとか、プラスチック片が入ってましたとか、バッテリーが発火の恐れありとか、ああいうのがちょこっとだけ隅っこの方で書かれたりとかするんですが、ああいう情報っていうのは、その新聞が読める、私たち、今回出演してる3人とも請願なんですけど、意外と意識薄いですよね。
これは、まあ、製品っていうと、企業は新しい製品ができたというので広告だとか、まあ、テレビコマーシャルだとかしますけれども、このネガティブな、その危険があったとか事故があったというような情報は、あまり企業としては流したがらないっていうような、まあ、今までそんな状況が多分あったと思うんですが、実際は、その一件の事故によって、他の同じ製品を持ってるだとか、同じ食品を、買った人だとかっていう人たちに、事故だとか危険が及ばないためには、それが、どうしてもその情報として必要な情報なんですけども、新聞の片隅にこう載ってるというところで、あまり目立たなかったり、自分たちも、これ自分に関係するのかっていうことをいちいちこう気にしていなかったっていうのが現状としてはあると思うんですけども、実は日本工業規格の、JIS 規格にこの、社告、リコール社告というのは JIS 規格になっているんですけれども、まだまだこれが一般的に知られているというか、みんなが関心を持っているということにはなっていないというのが現状というふうに思います。
はい。その JIS 規格の中では会社名とか品番とか発生した事故内容とか、対象商品の販売場所、期間連絡や、あるいはその受付時間とか、そういうものを明記するようにというような、その JIS 規格で定められているってことですよね。
そうです。そこにはイラストだとか、聞こえない人のためにファックスでも連絡がつけるような、そういうような配慮もされているんですけれども、 そもそもこれが墨字で書かれているので、はい、見えない人たちにはなかなか伝わっていないというのが現状として、あるんですね。
あ、そうですよね。よく写真とかで品番の調べ方とか言って、この商品の底を見て、ここの右下に書かれていますとかいう写真とかで説明されたりとかしてることありますもんね。ああいうの視覚障害者にとっては困ると思うんですけど、その中で、視覚障害者の方にその、実際用具とか販売しているその、川島さんに伺いたいと思います。今回この、実際にその窓口となっているのが川島さんということ
で。そうですね。委員会の事務局として位置を、取ってます。
はい。はい、で、これは日展さんの窓口に置かれたのはおそらく委員長が田中哲さんだからっていうことがあると思うんですけど、はい、その話が初めて来た時に、川島さんその用具事業家で、その働かれてる立場として、そのリコール情報っていうのをどのように感じましたか？
いやいや、もうポッカーンでしたよね。でもやっぱり情報をね、共有しなきゃいけない。で、お知らせしなきゃいけないっていうことは、もう重要性は感じましたので、それはいいことだと思い、まあいろいろな省庁にね、出向きまして、こういうご案内を差し上げたんですね。はい、で、その中で、消費者庁のリコール情報サイトっていうところに、まあ登録しまして、そうすると、リコール情報が上がってくると、もうメールで、強制的に、週末が多いんですけれども、はい、やってきます。で、その中で、まあ、私が、まあ、チョイスするということの重要な責任を持ってはいるんですけれども、はい、まあ、だから、これらの、情報誌、我々の側の情報誌っていうのが、例えば、日毛連さん、その JB、天神 JB ニュースと、
はい、
声の広場、
はい、
我が社の日展デイジーマガジン、
はい、
で、用具のワクワク用具、メルマガ、
はい、
日本ライトハウス情報文化センターのエンジョイグッズサロンメールっていうのがあるんですけども、そこと、あとヘレン・ケラー協会の展示ジャーナルがあるではないかということで、そこにまあ発信する。ただ、スピード的にとっても、早くやっていただけるところがジェビンジュースだったんですね。で、
ありがとうございます。
ただいろんな情報が来まして、自動車がやっぱり多かったり、
はい、
食品ももちろんあるんですけど、食品などは賞味期限の切れとか間違いとか、販売価格間違えたとか、アレルギー表示の漏れとか、間違いとか、そういうのばっかりなので、特にそのスピード感持たせなくても大丈夫だなと思って判断してます。まあ、それらも本当は必要なんでしょうけれども、まあ、我々が発信するのに、やっぱりこう、メディアとしてはちょっとスピード感がないのかなっていうのがちょっと、マイナス点だとは思うんですけれども、
はい、
それらを精査していかなきゃいけない、発火事故とか、そういうものは、JP、西森さんにお願いして、2回出してもらいました
っけ、ね、そうです。2回ぐらい出しましたね。そう、最初が、コンロとか、ああ、今、やつで、2回目が扇風機やったの覚えてます。
そうでしたね。
そうです、はい。
発火する扇風機
です。発火する扇風機ですね。ちょっとメーカー名を伏せさせていただきます
か。はい。で、我々はそれを収集して、まあ、情報をそちらの、我々側の情報源のところに伝えることと、あと、それらの会社に向けて、こういう委員会を設置したので、こういうメディアに参加していただけないですかっていうことをお知らせしています。で、それは今まで10社ぐらいなんですけど、
はい、
1社しか帰ってこなかったっていう現状がありまして、まあ、広報、CSR の広報の、会社のところにはお手紙は差し上げてるんですけども、なかなか返信が参りません。
はい。でも、その一社の方からは、まあ、社名を伏せさせていただきますが、
はい。
あ、そういう視覚障害者の方にその情報の提供の仕方とか分かんなかったんで、という、すごい、そうですね、ありがたいですっていうのは、すごい前向きな回答をいただいて、はい、あれ嬉しかったですね。
嬉しかったですね。はい、そうです。それで、まあ、その会社的には一般広報では足りないんだっていうことが分かったということで、まあ、こちら側の、その、まあ、原稿書き、例えばその新聞に載ってくる絵とか画像などをどうやって原稿を書いていくかで知らせられるんですよってことはお知らせしてるんですけども、まあ一般広報誌はこれね、紙面の都合がありますので、そこ全部は書けないと思いますので、やはりこちら側のを使っていただいた方が便利というかすぐに回りますよってことは伝えてあります。
うん、なるほど、はい。そうですか。ところで、つかぬことをお伺いしたいんですが、この、消費者庁からメールが届くっていうようなリコール情報の、
はい、
があったんですけど、どれぐらいのスパンでどれぐらいの量来るんですか？
毎週でもね、毎週5、6は来る、5、6 件ですね。
あ、そうですか。ね、でも毎週5、6件の中で、その、はい、川島さんの方で、その精査してというような。
はい、そうですね。はい。で、民間のリコールプラスとか、リコールナビっていうサイトもあるので、そこにもちょっと行ってみるんですけど、食品関係も1日に10件とか、毎日です、それは。かなりな勢いで毎日で回収とか、お詫びするだけのところとか、返金とか、そういうところは、ありますので、まあそこはまだ実際動いてないです、食品関係は。
はい。はい。確かにその、リコール情報っていうと、なんか車とかやっぱり多い印象ありますよね。エアバッグの高田とかがすごい有名ですよね。もう倒産したというのがあるんですけど、はい、でもああいうところ大きいところにその、捉えてばっかりで、実際、リコール情報っていうのは結構身の回りのあらゆるものに、その、なんでしょうかね、その、起こりうるものなので、今、いろんな商品溢れてますもんね。はい、だから、本当この機会に我々の取り組みを今、こうやってご紹介させていただいて、これを聞いた皆様、ぜひこれを機会に、リコール情報っていうものに関心を持っていただく機会として、考えていただければなと思うんですけど、星川さん、そこら辺どうですか？
そうですね。見えない人の場合、でも、まあ、見えてても、その自分の持ってる製品と、リコールされてる製品が、同じかどうかっていう確認が特に見えない人の場合は難しいというふうに思うんですね。で、そういう意味でも、その見えない人たちだけではなくて、周りの、まあ、家族の人だったり、友達だったりが、その、気がついたら、これ持ってないっていうようなことを、こう、言って、その情報を共有する。逆に、その自分が持ってるかなというものの、その、リコール情報と見えない人たちが結びつけられるような、そういう仕組みみたいなものができるというのは、まずはこのリコールっていうことに関して関心を持っていただくというのが一番かなというふうには思っています。
はい。このように、この、視覚障害者向けリコール情報広報委員会の活動についていろいろご紹介してきたのですが、この委員会の活動についてのお問い合わせ窓口というのは、川島さんのところになるんですかね。
そうですね。
はい。
はい。
番号のご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。事務局ですね、
はい。はい。
日本展示図書館内に事務局があります。電話は 03-3209-0241。事務局担当が川島です。メールアドレス。nitten@nitten.or.jp。です。
はい。じゃあ、こちらまで、ご質問をお寄せください。はい。ということで、じゃあ、このインタビューコーナー、そろそろ、締めに移っていこうと思うのですが、最後に番組をお聞きのリスナーの皆様に一言ずつメッセージいただければと思います。星川さんの方からお願いします。はい。
このリコール社告自体が、企業が、視覚障害の人たちにも、こう、伝えるっていうことが、普通、当たり前になってくるっていうことを、この委員会としては目指したいなというふうに思っています。ただまあ、その目指すにしても、大きな事故があって、これが本当に必要っていうんじゃなくて、普段からこれ自体が、必要なことだということを企業の人にも訴えていくということを、していきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
はい、川島さんお願いします。
はい。一般の企業の方に、まあ、こちら側の情報源があるということをお知らせしながら、まあ、利用している方々も、ご自身のね、周りのものを、に興味を持って、このリコール情報に興味を持っていただきたいと思います。
はい。
はい。
で、ぜひ、そのリコール情報を知った、その当事者の方々、私どもの JB ニュースとかで、リコール情報とかを読んだりとかして、情報を得た方、ぜひ一人の目に留めとかないで、周りの視覚障害者のお仲間とかにお披露目いただければと思います。ということで、今回は、スタジオに公益財団法人、共用品推進機構の星川康之さんと、それから社会福祉法人、日本展示図書館の、川島さなえさんをスタジオにお招きしまして、いろいろお話を伺いました。お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年も11月1日から3日にかけて、東京都墨田区錦糸町駅前にある丸井錦糸町店8階9階墨田産業会館サンライズホールを会場に、サイトワールド2017が開催されます。今年のサイトワールドはこれまでとどこが違うのか。サイトワールド実行委員会委員長の荒川明宏さんに直撃インタビュー。現段階ではご紹介できる内容も限定的ですが、速報として皆様にお届けしたいと思います。 3. サイトワールド2017最新情報。おすすめ情報ピックアップ。
今日が8月の17でしたっけ？お盆休みが明けたばかりなわけなんですが、今年の8月はなんか雨続きですっきりしない天気が続いておりますが、その雨とかを吹き飛ばすような、楽しいイベントの紹介を皆様にお届けしたいと思います。今私は、東京高田馬場にある、ラビットですね。ラビット様にお邪魔しておりまして、今私の前には、ラビットの社長、荒川明宏さん。に、いろいろお話を伺っていこうと思うのですが、今回は、ラビットさんの取り組みというわけではなくて、荒川社長が中心に取り組まれているサイトワールドのご案内をさせていただこうと思います。それでは改めまして、サイトワールド実行委員会委員長の荒川明宏さんです。荒川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速、その2017のご案内、リスナーの皆様も、あ、早くサイトワールドのこと知りたいよ、知りたいよ、と思っていらっしゃるかもしれませんが、実は、その前に、昨年、初めて、その、ラビットさんの方で、サイトワールド実行委員が運営されました。昨年、初めてのことだったと思うんで、きっと、すごいさぞかし大変だったと思うんですけど、いかがでしたか？
そうですね、何をどういうタイミングでやってないのかですね、わからなくて、まあ、あれよ、あれよという間にですね、終わってしまったなと。あっという間に終わってしまったなというのが、正直、実感です。
はい。当日の運営とかも含めて、何でしょうか。その、特にこの部分がすごい苦労したな、というのを強いてあげるとすれば、どのようなことがありますか？
実際ですね、こう、中心になっていると、いろんなことが起きるんだな、と。まあ、ここだけの話なんですが、ここだけの話ってみんな聞いてますよね。電気が飛んでしまったりとかですね。
そうですか。
しばらく経ってから、何々を忘れたんだけど、っていうふうにですね、言われて、でも終わってから忘れ物って言われてもね、このゴミの中から忘れ物ひっくり返すのか、みたいな感じでですね、一生懸命ですね、忘れ物を探したりとかですね、まあそんなようなのが、私の記憶に残ってます。
はい、じゃあその中で、じゃあ終わった後に、ああ、無事に終わったよ、よかったよ、っていうほっとしたところっていうのは本当に大きかったでしょうね。
そうですね、もう、全部ですね、サイトワールドのですね、マリーからですね、清水産業会館ですね、清水産業会館からですね、荷物を全部出して終わって、終わったな、そしたらですね、カタログとかですね、残されたゴミとかでですね、会社はゴミの山になってしまってですね、みたいなですね、部屋一個ゴミの山になっちゃったみたいな感じで、すっきり終わるはずなのにね、ゴミの片付けですみたいな感じでですね、まあ、ゴミの片付けも一生懸命やりました。
はい、そのサイトワールドの余韻浸る間もなく、その無事に終わったと浸る間もなくゴミの片付けに追われてかと思えば早いもので、1年は早いもんですね。この2017ということで、サイトワールド2017、やはり今年も隅田産業会館サンライズホールで開催されます。一応もう皆さんお馴染みのことかと思いますが、日程とかご紹介いただければと思います。お願いします。
はい、日程はですね、いつものように、11月1日、展示の日ですね、10時から5時、2日も同じように10時から5時、最終日ですね、11月の3日は文化の日で休みの日ですが、この日は10時から4時までと、3日間開催されます。
はい、で今回も、8回で出展業者によるその出展ですね、いろんな商品紹介とか行われて、9回でイベントが行われるというようなところは変わらないというところですよね。
はい、そうですね、はい、変わりません。
じゃあこの実際出展業者をご紹介いただこうと思うのですが、まあおなじみの業者さんもいっぱいいらっしゃいますし、これ全部紹介していたらこの時間あっという間に過ぎてしまいますので、今回その新規に出展される業者の方をご紹介いただこうと思うのですが、今年新しいのですと、木崎さん、ホヤさん、富士電機工業、あと丸井の岸商店も出展されるんですね。
そうですね。はい。
これ、モビエンスっていうんですかね。
はい、モビエンスですね。はい、
それぞれどのようなものを取り上げてる？
はい、富士電機さんは多分去年も出展されてると思います。
あ、申し訳ありません。
はい。あとですね、インテックさんというところがですね、出展しますので、全部でですね、新しい出展はですね、8社か9社だったと思います。
はい、こちらが詰めが申し訳ありませんでした。
いえいえ。
で、インテックさんはどのような？
インテックさんはですね、これちょっとややこしいんですが、インテックさん、富山とですね、東京のインテックさんがありまして、富山のインテックさんはどうやらですね、何ですかね、画像処理とかですね、そういうこうスマートフォンを使った誘導とか、なんかそういうのの、システム、何かの研究の発表のような感じのものかなという、 具体的な商品名というよりはですね、そういったものかなというふうに思います。で、もう一つのインテックさん、東京農園のインテックさんはですね、最近出たですね、音声時計を出展する予定になってます。
はい。で、じゃあ、木崎さんの方は？
はい、木崎さんはですね、これはですね、白杖ですね。白杖と、まだこれ発売されてないんですが、非常にね、ちょっと私も触ったんですが、まあ、子供用の白杖なんですが、非常にグリップとかがですね、特徴があって、なかなかちょっと面白い白杖だな、というふうに思いました。この白杖とですね、あとですね、まあ、体を支えたりするですね、杖っていうんですかね、ステッキっていうんですかね、そういったものを展示する予定になってます。
はい、この子供用の白杖は結構ニュースとかでも取り上げられて、これまで大人用のやつを切って使っていたものが子供のために用意されたというので結構話題になったので、皆さんも何かでその記憶に新しいところかと思います。で、じゃあ、ホヤさんは？
ホヤさんはですね、私、どうもですね、まだ発表間近ということでですね、何を展示するかは発表してくれるなと。こういうですね、私の話になってますので、ちょっとここではですね、発表できないんですが、まあ、でも弱視の人には有益なものなのではないかな、っていうふうに、ちょっと思ってます。
はい。では、ぜひ会場に行ってのお楽しみということで、この場ではとりあえず一時お預けということで、はい、詳しくは会場でということで。じゃあ、丸井の錦糸商店さん、これ意外ですね、
はい。そうなんですよ。これはですね、今年の6月ぐらいからですね、何か協力できないだろうかっていうところにですね、相談に来て、話し合いをしてですね、まあ、どういうものかですね、思いっきり出展してみようということでですね、出展することになったんですが、何をやるのかは、まだ決まってないんです。
あ、そうなんですか。はい、でも嬉しいですね。この11回目で、これまで会場を借りてるだけの関係だったのが、加わろうという姿勢で、このように一体となって盛り上げてくれようという姿勢はすごい嬉しいものありますよね。
そうですね。なんでね、丸井さんとですね、ミーティングした時にもちらっと言ったんですけどね、まあ、視覚障害者が、こう、どういうところで買い物を困ってるかっていうところと、視覚障害者がですね、買い物こういう風になるといいな、みたいなことをですね、聞くといいんじゃないのかな、っていう風に、言っときました。段差がどうのとかね、バリアフリーがと、まあ、そういうことじゃなくてですね、本当にショッピングを楽しめると、こういうところにですね、力を置いて意見を聞いてほしいな、っていう風に言ってあります、一応。
なるほど、スタッフの対応とかソフト面も含めてということですね。
そうですね。はい。
はい、じゃあ、モビエンス。
これはですね、私のおすすめ商品の一つです。
何でしょう。
こんなこと言っちゃいけませんけど、以前ですね、リボというですね、iPhone 用のキーボード、売られていたんですが、それ今現在ですね、発売されていないんです。これの新しいのがおそらく見れると思います。
あ、そうですか。はい、それは嬉しいですね。
で、この新しいリボなんですが、ちょっと値段もですね、いい値段するんです。結構いい値段するんです。3万強するんじゃないのかなっていういい値段するんですが、なんと、このですね、リボから音が出るんですね。で、リボにイヤホンも挿して使えるということなので、iPhone はもうカバンの中に入れといて、このキーボードだけで操作をしてですね、電話をかけたりメールを書いてできると。まるでですね、iPhone をガラケーのように使えると。
はい。素晴らしいですね。やっぱり何だかんだ言ってもスマートフォンはやっぱり視覚障害者の方物理キーが使えた方が便利だなっていうので Bluetooth 接続しながら使ってたりとかしてますもんね。
そうですよ。私もですね、iPhone 使っていろいろ使ってたんですが、電話かけるのがですね、どうしても億劫になってしまうので、楽々本のですね、楽々がガラホですかね、昨年の12月に出たですね、ボタン式の携帯電話に変えてしまいましたので。
あ、そうなんですか。
はい。電話はもうボタン式。メールを見たりするのは iPhone と。まあ、使い分けが便利だな、みたいな感じでですね。私も変えてしまったぐらいなので、ちょっとですね、リボは私も、注目商品です。
はい。
ちなみに、私、実物を韓国で見てきたので、なかなかいいなと思いました。
これは結構期待してもいいんじゃないかな、という商品
ですね。ぜひ、見てほしいなと思います。
はい。わかりました。じゃあ、それでは、じゃあ、今は8階のフロアをご紹介したわけですが、じゃあ今度、1階上に上がりまして、9階ですね。
ちょっとですね、8階の方なんですけど、はい、今年はですね、今までですね、皆さん見に来るとですね、こう、新しいものないですか？ ってよく言われるんですね。
はい。
ところがこの50ブースぐらいある中でですね、新しいものを見つけるのがちょっと大変ということで、今年はですね、新しく初めて出展した人だけをですね、ちょっと集めてですね、まず新しいものだけをさっと見て、それからですね、自分の好きなものを見るみたいなですね、見方ができないかなと思ってですね、新しいものコーナーみたいな感じでですね、見やすいようにちょっとまとめてみました。
あ、それは新規の業者が固まって出展
してるみたいな。はい、そうですね。
素晴らしいですね。はい、なんかその心配りは意外と思いつきそうで思いつかなかったと申しますか？
そうですね。まぁ、ちょっといろいろな事情がありまして、ちょっと今回はですね、試しにやってみました。
はい。でもきっと来場される方には嬉しい配慮だと思います。
そうですね。去年受付のところに行ってですね、新しいとこないですかとか、今年は何が目新しいのとかって、ね、よく聞かれるんですね。だからそう、で、何番と何番と何番とって言われても、わかんないですよね。
そうですね。現にこうやって今収録を行いながらも、あ、これ去年出たよなとかいうチェックしながらやってましたもんね。でもそういう意味では本当に、荒川社長当事者ならではで、着眼点は早速素晴らしいなと思います。では、早速9階に移りまして、9階のイベントが、目白押しです。これは、私ども日毛連も行いますし、あと、日本展示普及協会さんの、展示、何歳の誕生日っていうの、これ毎年同じですよね。
そうですね。
去年が126歳、その前125歳、今年は127歳という。
はい。
それから、NTT ドコモさんのハーティー講座があったりとか、大運会さんがあったりとか、それからアイデアコンテストとかもいろいろございます。でですね、今回ピックアップして、やっぱりご紹介したいなと思うのは、このサイトワールド実行委員会が主催するイベントがあります。どのようなイベントかっていうのを荒川さんにご紹介いただこうと思います。お願いします。
はい。今回はですね、聴覚、耳をテーマにやってみたいなというふうに思いました。視覚障害者、どうしてもですね、目が見えなくなってしまった。これはしょうがないことだと思うんですね。でも、今度大切にしなくちゃなんだな、耳だと思うんですね。でも、ついついですね、耳の大切さっていうのをですね、私たちは忘れているんじゃないのかな、なんていうところでですね、そういうのをちょっと取り上げてみたいなと思ってます。耳が聞こえなくなると、あ、こういうふうな、大変さがあるんだな。これはですね、盲聾の人を理解するっていうことも含めてですね、私たち再発見してきたらいいんじゃないのかなというふうに思ってます。
視覚障害者の方々、その感覚を頼りに、移動されている方が多いですから、片耳聞こえないってだけでも、随分把握の仕方が変わってきたりとか、あと今やっぱり高齢化が進んでいますね。ですから、視覚障害者の方でも聞こえにくくなっていくってことは、往々にあり得るわけで、だからこそ皆さんに関心を持ってほしい話題だと思います。皆さんもぜひ一言だと思わないで、ぜひ今は正常に動いてるかもしれないけど、ふとした瞬間で何か起こるかわからないっていうことのために、その耳とかを改めて見直す、いい機会にしていただければなと思います。
そうですね。そしてこれを知るとですね、また盲聾の人たちへのですね、コミュニケーション、そういうのもですね、視覚障害者側から積極的に取れるようになるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけど。
はい。そうなれば素敵ですよね、本当に。でですね、荒川社長は具体的にこのイベントでどのようなことを企画されているのか、ちょっと具体的にお話しいただければと思います。
はい。まずですね、盲聾、目と耳がですね、不自由な方、この人たちはですね、どういうふうにコミュニケーションをとっているのかと、そして、目が見えない状態で耳がだんだん聞こえにくくなってくると、こういう中で、生活をですね、どのようにですね、克服していったのか、こういうですね、まずシンポジウムを前半に行いたいと思ってます。で、今度は午後の方ですね、午後の方は実際にですね、耳がちょっと聞こえにくいなって言った時にですね、どういう補聴器を選んだらいいのか、またですね、耳のケアはどういう風にしていったらいいのかっていうのをですね、専門家に話をいただいて、そしてですね、後半1時間ぐらいのですね、自由な時間でですね、耳が聞こえにくくなると、どういう風になるのかなっていうですね、ちょっと実体験をしてほしいなというふうに思っています。
はい。でも、やっぱり専門家の話を聞けるっていうのはやっぱ大きいですよね。で、早速ですが、じゃあ皆さん、ここまで来て、あ、サイトワールド行ってみたいな、2017も行ってみたいって、11月1日、2日、3日は飽きたぞって、今からもう、スケジュール確保してる方もいらっしゃるかもしれません。でですね、そんな皆様が楽しみに待たれているガイドブックですね。こちら、まだ現在制作中ではあるんですが、実は予約を受付しているということで、荒川さんの方から、お問い合わせ先、ガイドブックの受付先ですね、をいただければと思います。
はい、お願いします。ガイドブックの方はですね、 ラビットの方に電話いただければと思います。電話番号が 03-5292-5644 です。今の段階ではですね、墨字展示のガイドブックですね、10月の頭にはできる予定ですので、お申し込みいただいてですね、10月の頭に出来上がったら、随時ですね、発送したいというふうに思っています。
はい、03-5292-5644 番ですね。皆さん結構関心の高い話題ですので、結構電話が集中したりとして繋がりにくいことがあるかもしれませんが、その際、辛抱強くかけ直していただければと思います。それではこのようにインタビューをお届けしてきましたが、最後に荒川社長の方からこの番組を聴くリスナーの皆様にメッセージをいただければと思います。お願いします。
はい、サイトワールドはですね、こう新しいもの、そういうものをですね、こう知るいい機会だと思います。そしてですね、こう視覚障害者に馴染みのない企業も出てます。そういった企業にですね、もうちょっとこういう風に、ね、なるといいんだけどっていうですね、そういうですね、ぜひ視覚障害者側からのですね、積極なアプローチをしてもらえるととっても嬉しいなというふうに思ってます。
はい、今回はサイトワールド実行委員会の委員長の荒川明宏さんにお話を伺いました。荒川さん、お忙しい中お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガイドブックなどのご予約はサイトワールド実行委員会、電話 03-5292-5644 で受け付けています。ご希望の方はぜひご連絡ください。
このコーナーでは視覚障害者向けリコール情報広報委員会と、それからサイトワールド2017についてお届けしてきました。ところで、せっかく共用品推進機構さんと日本点図書館さんがいらしてるので、実はこの共用品推進機構さんと日本点図書館さんはあるイベントに深く関わっています。とっておきのアイデアコンテストですね。はい、この放送をお届けしているのは9月ということで、もうちょっと締め切りは9月の8日までだったと思うんですけど、ね、はい、応募状況いかがですか？
まあまあそこそこなんですけど、夏休みの宿題として、盲学校にお願いしている部分がございますので、それを待つと、去年は200件ぐらいあったんですけども、まあそれ並みには行くかなとは思っています。
はい。で、はい、サイトワールドで表彰式が行われますよね。
はい。
アナウンスお願いしてもいいですか？
では11月3日これ祝日ですけれども、10時30分から12時までで、アイデアコンテストの表彰式を行います。入賞作品のご紹介と、まあ、実際来ていただいて授与、
そうですね、
表彰状と、ちょっとしたものちょっとしたもの
粗品
粗品じゃないよね、
ちょっとしたあれ
だよ、商品、表彰状と商品を渡します。で、それを、まあ、考えついた、経緯とか、こういうことで、まあ、必要だなと思って、見えない、見えにくい私だから考えついたとっておきのアイデアコンテストとしての、目的をそこで達成する。第2回目なんですね、今回ね。で、商品化とかすればもっといいんでしょうけれども、はい、そこまではいかなかったですね。
うん、でも、いいきっかけになったんじゃないですか。また、このコンテストが3回、4回で続いていくことを考えると、いい足がかりになったんじゃないかなと思います。
はい。
ということで、ぜひ、11月3日、サイトワールド、表彰式、皆様足をお運びください。
以上、話題最前線をお届けしました。それでは、日毛連声の広場、レギュラーコーナーへと続きます。